では今朝は父の神の真実と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を松丸さんに朗読していただきます。
今朝は愛歌です。愛歌3章19節から39節までです。旧約聖書愛歌3章19節から39節までです。ではお読みいたします。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。主の救いを黙って待つのはよい。人が若い時にくびきを負うのはよい。それを負わされたら、一人黙って座っているがよい。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に不法を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、その主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思ってはおられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ誰がこのようなことを語り、このようなことを起こしえようか。災いも幸いも意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。
皆さんおはようございます。今日聖歌隊の皆さんは朝こちらに集合して8時半過ぎに大使の方に出かけていきました。あちらで聖歌隊の今日ご奉仕があり、またあちらで本当に賑やかに礼拝が捧げられることと思います。先週は本当に大変な災害があってですね、先ほども祈りにありましたけれども、関東地区、本当に心痛むそのような状況が今あります。今このことのためにですね、もう一度皆さんで心を合わせて祈りたいと思います。その被災した場所にも、教会が建てられ、またクリスチャンもおられることと思います。私たちの耳には届いてこないですが、でも祈りを通して神様の御業がなされるように、また今日そのところで主の栄光ある礼拝が捧げられますように、今心合わせてその地のために一緒に祈りましょう。
の地、日常生活を奪われた方々、どうぞお帰り見てくださって、どうぞ主様、その子にある教会、そこにあるクリスチャン一人一人の祈りを通して、あなたの御業をなしてくださいますようにお願いいたします。あなたの慰めの御手と励ましの手が置かれていきますように、助けを与えてください。
Amen. そして昨日の早朝にはですね、また同じ関東地区、東京で震度5弱の地震があったと。私はそれ聞いたのは昼過ぎでした。南関東というのは、神奈川も入るわけですけれど、大丈夫だったかなと思ってそれを聞いた後、家の方に電話をしました。すごく揺れたと言っていました。長い間揺れて、母が電話に出たんですが、開口一番言ったことはですね、イエス様のことを伝えていかなきゃいけないと思ったわと、その言葉でした。いつ瞬間的に何が起こるかわからない、そのような日常の中に置かれて語り続けていかなければならないなと思ったのと、揺れの中でですね、揺れるその地震の中でそう思ったわと、祈っていかなくちゃいけないわと言っていました。本当に私たちの生活、いつどこでどうなるかわからない。でもこのことを聞いているならば、イエス様を求めることができます。語る者がいなければどうして聞くことができるでしょう。聞くことがなければどうしてその名を呼び求めることができるでしょう。呼び求めることができなければどうして救われるでしょうと。本当にその通りだと思います。祈りの中に合わせられて次チャンスがあるという思いもありますけれども、今語れるならば、今伝えることができるならば、本当に伝えていかなければならないなということを思わされました。そして神様は真実な方ですから、私たちの蒔いた種は必ず神様の手で成長させ、刈り取りを導いてくださるお方ですから、このお方に、私たちの技ではなくてこのお方に期待して、今日もですね、御言葉に耳を傾けていきたいと思うんです。今朝はこのアイカを開きました。アイカ、なかなかこう開く機会がない、読む機会が少ない、そういう箇所かもしれません。19節にですね、最初にこうありました。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ、私の魂はただこれを思い出しては沈むと。若い、苦い思い出、体験というものが皆さんは思い出されることがあるでしょうか。子供の頃のこととかですね、あるいは学生時代、社会人になって、思い起こせば、あの時こうだったな。瞬間的な一過性のものもあれば、継続して、それがずっと深いこの重さを持ってですね、思い出したは沈む、意気消沈するような、そのような経験、それらはですね、二通りあると思うんですね。自分自らの失敗によって、それが引き起こってしまったという、身から出たサビというんでしょうか。自分がこういうふうにしなければという自分から生まれたもの、もう一つはですね、外側から来るもの、不可抗力というんでしょうか。自分がしたということではなくて、外側から、自分が選んだわけではない、境遇というんでしょうか。境遇、人から負わされたもの、自分の身に降りかかってきてですね、なんで自分がこんな目に遭わなければならないのかと思わされるようなこと、人のせいにしたり、周りのせいにしたり、環境のせいにしたりしてしまいたくなるような事柄です。どちらであっても、自分から出たことであっても、外側から来たことであってもですね、その事柄に巻き込まれる、その事柄に関わっていく自分というものがあることには変わりがありません。19節から24節、お読みします。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ、私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す、それいえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は 主を待ち望む。20節にはですね、私の魂はただこれを思い出しては沈むとあるんですね。今そのような渦中におられる方、魂がぐーっと沈んでいくような思いの中に、おられる方もこの中にいらっしゃるかもしれません。ある方はですね、夫婦の関係の中でこのような思いを抱えているという方がおられるかもしれません。あるいは親子、自分の親、あるいは自分の子供、この親子の関係で、悩む、苦しむ、もがく、苦い思いを抱えている、一番近くの、一番大切に、する関係の中でですね、そのような苦い思いを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。あるいはですね、仕事の面で一生懸命するけれど実りが見えてこない、不当な扱いを受けたり、相手と心が通じない、このようなことのこの繰り返しに対してですね、人はこの行き詰まりというものを感じて覚えるのではないかと思うんです。この今朝開いたこの愛歌、悲しみの歌と書きます。この愛歌がなぜ聖書に載ったのかな、悲しい記憶は取り去ってですね、良いことだけを残せばいいではないかと思うんですが、愛歌はこの21世紀を生きる私たちに向けても語ってきます。この愛歌が書かれた背景、時代はどんな時であったのか。それはこのイスラエルの国が2つに分かれてですね、北イスラエル王国、十部族の北イスラエル王国はすでにアッシリアの国によって占領され、滅ぼされ、そして北のイスラエル王国はもう滅亡していました。みんなアッシリアに捕囚されていったんですね。この十部族は今もどうなっているかわからない、離散しています。一方、南のユダ王国、二部族が残っていたユダ王国も、同じ末路をたどるわけです。時間こそもう少し時が持たれましたが、バビロニア帝国によって攻め取られてですね、エルサレムはバビロン軍に包囲されて、そしてあの立派な、もう荘厳な、税を肥やした神様を礼拝するソロモンの神殿も、バビロン軍によって焼き払われて廃墟になっている。都エルサレムが陥落して、今もう国が滅ぼされる、国のリーダーたちは次々とバビロンへ連れて行かれる、そのような大変な時期に預言者として立てられたエレミア、愛歌の前にエレミアという預言書がありますが、このエレミアが書いたであろうと言われています。王や国のリーダーたちが囚われたバビロンに捕囚の民として連れて行かれて、建造物、目に見ていたものがですね、どんどん姿を変えていくんです。この先週のこの大雨によってですね、たくさんのいくつもの家が流されて景色が変わってしまったと言っている方もおられましたが、目の前にあった景色が全く変わっていってしまった、廃墟となって自分の国というものがなくなってしまう、そのようなこの経過をですね、目の当たりにしていたものがこの愛歌を書きました。エレミアは神様から与えられた使命がありました。それは民に向かって神様からのメッセージを伝える。これを果たすためにエレミアは励みますが、もう神様から当の昔に心が離れている民は、心が固くなりになっている民は、背を向けている民は、耳を貸すことがありませんでした。耳を貸さない民に、背を向けている、神様から背を向けている者に向かって、虚しくも響く言葉をですね、エレミアは託された言葉を民に語り続けました。状況は劣悪、窮地に置かれます。エレミアの与えられた使命は、今まさにこの 国が衰退して滅亡の直前にある時に民に向かって、民の望むこととは違う。民はですね、イスラエルの民は耳障りのいい言葉を求めました。またそのような言葉を語る人々についていきました。その民の望むこととは違う、民が聞きたくない、受け入れたくない、その言葉を神様が告げよと言われたその使命に立って大役を担います。エレミアの最初を読むとですね、エレミアは若い時にこの働きに召されたと書いています。まだまだ経験の浅い自分がですね、まあ、長老とも言われる、経験も知識も豊富にある人たちを前にして、その使命を果たさなければならない。自分の能力、自分の身に余る力の及ばない責任がエレミアの肩にこうぐーっとのしかかっていたんですね。これほどの大仕事であったという、このエレミアの大変さをそこからも察することができます。聞きたくない、聞こうとしない民に語らなければならない、経験の浅い若い自分が苦しい立場に置かれて、同胞、同じ同胞ですね、民からは命狙われて激しくエレミアは責められるんです。しかし果たさなければならない神様と民との間に挟まれて、エレミアはたった一人孤独に置かれて、この孤独との戦いの中でその使命を果たしていきます。当然ですね、落ち込みというものが あったはずです。誰も理解者がいない、働きも何かこうアウェイな大変な状態、辛い経験を通る誰もが味わったことのあるものだと思います。もしその辛かったことをですね、その辛い経験というものを肯定的な姿勢で受け止めることができるなら、今までこう分かっていなかった、今まで見えていなかった、分かっていたと思っていたけどそうでなかった、見えていたと思っていたけどそうでなかった、自分が気づいていると思っていたけど気づいていなかった領域にこの目が開いていくのではないかと思うんです。もしその痛みある経験を肯定的に見ることができるならば、痛みを通ってですね、自分自身が取り扱われる、そしてその中で成熟していく、そして人とはどういうものなのか、あるいは人に対する理解というもの、そして自分はどういうものなのか、自分自身を見る目などにこう深みを帯びていくんではないかと思うんです。しかし私たちはこのなかなかそのようなこの肯定的に受け取って、自分自身がその中で取り扱われていくということに対して苦手な面があります。応答しにくいものです。それではですね、この物事、この起こってくる物事を肯定的に受け止める、受け止め続けることのできるそのような土壌、そのようなフィールドというのは私たちのうちでですね、どのように育まれるのでしょうか。まあ起こることをですね、否定的に見てもう文句言ってつぶやくことはまあ簡単ですが、それを否定的ではない肯定的に受け止めることのできる土壌、それは神様の視点から物事を見る、受け取るということで養われていくのではないかと思うんです。神の視点からその物事を見る、この自分の平面的な視点だけでなくてですね、神の視点から、まあ神様の視点と言われてもですね、私たちは神様ではないので、どうやってその視点を持つことができるでしょうかということになるんですが、それは私たちがどんな場所からも この意気消沈する悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ、そのような場所からですね、神を見上げる、仰ぎ見る、神様に心を向ける、思いを寄せる、主を待ち望むというところから始まります。祈るときに御言葉を思い巡らすときに、賛美を捧げるときに、神様との交流を、生きた交流を持つときに、私の視点ではなくて神様の視点というものをその中で見出していくことができます。今朝このところから3つのポイントで見ていきたいと思うんですが、第1番目は、黙って主の救いを待つ。黙って主の救いを待つ。まあ、クリスチャンはどんな状況でもこの神様の恵みと憐れみというものを待ち望んで、希望を失ってはなりません。私たちはですね、この過去の記憶に縛られて今を生きるというところがあります。まあ、時は流れているけれど、自分はまだその過去の記憶に支配されている。まあ、終わらせていない。もしそうであるならば、今現在を生きてもそのリアリティの中にその過去がいつも支配してくる。この愛歌の中にも出てきました、私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。まあ、苦よもぎというのは英語でワームウッドというそうです。蛇の木。苦みだけというのはこの言語でヘブル語でローシといって、蛇の毒。まあ、毒に刺されたら私たちはこの毒が体中に回ってですね、まあ、死に至るわけですが、私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。そのような中にあって、私の魂はただこれを思い出しては沈むという告白、私たちにも皆さんにも経験があることと思います。今幸いな時間が、時が与えられていても、今現在その過去の記憶がですね、邪魔をして支配されて喜べない、得体の知れないことに心を惑わされて、今与えられている時間を楽しんで生きることができない。またですね、どうにでもなる、いかようにもなる可能性にあふれた明日を見ても希望が持てない、期待できない、どうせこうなるんだろう、どうせこうだろうと、まだ結果も出ていないのに、その過去が自分を縛ってきてですね、将来をこう目を塞いでしまう。物事をこの悪い方へ悪い方へと考えがちで、それが自分の中で習慣化、馴染んでしまって、おかしな話ですけど、それが習慣的になってしまう。嫌だ嫌だと言いながらも、それが習慣になって慣れていく。不安や恐れを抱えることに慣れてしまっているような、この妙な現実があるように思います。私の魂はただこれを思い出しては沈む。これはエレミアの記憶の中で起こったことです。エルサレムが包囲され、バビロン軍が来て、ソロモンの神殿が焼き尽くされ崩壊し、民は連れて行かれ、町の様子がどんどんと変わっていく。私の魂はこれを思い出してただ沈む。しかし、この同じ記憶の中で、同じ記憶がですね、エレミアに慰めと回復を与えています。自分の災いとこの苦難で沈んでいたエレミアに、21節、私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望むと、この180度転換した告白がここで書かれています。信仰の告白へと至らしめたものがありました。 エレミアは何かを思い返したんです。私の魂をただこれを思い出しては沈む、私はこれを思い返す、それいえ私は待ち望む、私はこれを思い返す、それいえ私は待ち望む。何を思い返したのか、それは22節以降にそのことが出てきます。一緒に読みたいと思います。22節から24節。はい。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。私はこれを思い返す。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。私はこれを思い返すというこの直訳はですね、私はこのことを私の心の上に置くと訳せるようです。私はこのことを私の心の上に置く。主の憐れみが尽きないこと、それは朝ごとに毎朝毎朝新しくやってくる。あなたの真実は力強い。主こそ私のすべてですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。神様が良いお方であるのだという事実をいつも朝ごとに私の心の上に置く。人はこの絶望から立ち直らせる、人をこの絶望から立ち直らせる信仰の拠り所、それは主の恵み以外の何物もありません。皆さんはこのように神様を待ち望む、主を待ち望む日々を送っておられるでしょうか。主を待ち望むという、それは周りに人がいない、一人になってこの神様の前に出てその時を過ごすことでもあります。一人での祈り、密室でのこの神様との親しい祈りの生活、それを皆さんはどのように過ごしておられるでしょうか。黙って主の救いを待つ、この一人での祈りの時にですね、神様は親しく私たちと個人的に関わりたい、交わりたい、そして私たちがそこに出ていく時にそれを受け取っていくことができます。そのようなこの蜜月というんでしょうか、甘い神様との時間、味わえば味わうほどもっと味わいたいと願うその祈りの時を、ここにいる誰もが体験してほしいと思いますし、またそれをさらにですね深めていきたいと願うんです。そして第2番目は、主の前に一人になって待ち望む。主の前に一人になって待ち望む。25節。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に主の救いを黙って待つ者は、待つのは良い。人が若い時に首輝きを負うのは良い。それを負わされたなら、一人黙って座っているが良い。口を塵につけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ懲らしめ悩まそうとは思っておられない。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂にと。主の救いを黙って待つのは良い。 人が若い時に首輝きを負うのは良いとありました。若い時に首輝きを負う、首輝きというのは聖書で時々出てきますが、この荷を引く牛のこの首の後ろにかける横木のことですけれども、ここではこの首輝きというのは苦難がその人を訓練して磨くためのこの試金石のようなニュアンスで使われています。若い時に首輝きを負う、エレミア自身がですね、若くしてこの大役を担うという首輝きを神様から負わされました。若くして国の行く末を告げる大役を担ったエレミア、その任の責任の、その任の重さと使命を果たしていく上での難しさ、孤独感、このいろいろな思いがですね、行き巡って枯渇したその乾ききった心を、思いを抱えて必死に神様の前に心注いで待ち望んでいる有様が、この箇所から見て取れます。ここを読むときにですね、自分の姿を重ねて読む方も多いのではないかと思います。悲観した思いではなくて、むしろ意気消沈するような状況がありながら、しかしですね、何か落ち着き払った静かな平安と、この摂理の手を持ってことをなしてくださる神様をただ待とうという肯定的な積極的な姿が、ここを読むたびに受け取れます。首輝きを負わされたら一人黙って座っているよが、座っているが良いとあるんですが、どうでしょうか。首輝きを負ったままですね、黙って座るという、なんともんびりとしたものかなと。首輝きを負っていればですね、それも取ってくれと、早く外してくれと、楽にしてくれと、こう何かこうジタバタしたいような気持ちにもなるんでしょうけれど、のんびりとこう黙って座る、そんな状況ではないだろうと思うんですが、首輝きを負わされたなら一人黙って座ってるがよいと、ジタバタしない、悪戦苦闘せず、もがいて何とかしようとせず、一人ただ黙って座っているがよいと、負わされたまま、これが主を待ち望む人の姿でしょう。主を待ち望む人の姿。詩篇の34篇、また86篇にこう書いています。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いなことよ、彼に身を避ける者はと。主よ、誠にあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられますと。あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。首輝きを負わされたままただ黙ってじっと主を待ち望む、そのようなところに神様の恵みが豊かに注がれる。口を塵につけよ、もしや希望があるかもしれないと続くんです。口を塵につける、そのようなことを実際にやった方がこの中で、おそらくいらっしゃらないと思いますが、口を塵につけよ、地につけよというのは、この神様に対してへりくだりと服従を表す動作です。口を塵につけよ、そうするなら希望が見出せる。神様の前にへりくだる、自分自身を放棄する、黙って待つ、ジタバタしない、明け渡す、首輝きを負ったままだけれど、むずがゆいままだけれど、早く取り去らってほしいと何かこう思うけれど、 そのような中で自分を明け渡す、自分を無にするときに神様が引き上げてくださるというんですね。第一ペテロの5章6節7節にこうあります。ペテロが書いた手紙です。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと。自分を打つ者に方法を与え、十分そしりを受けようとも続くんです。まあひどいことが続くなと思うんですね。なすがままです。なされるがまま、言われるがまま、何の抵抗もない。でもこう言える、こうできる、その背後には自分が何かをしようという権利を握らないで、主権者である神様に全権を委ねる。神様がすべてを支配しておられ、このお方が必ず良い方向に導いてくださるということを信じて疑わない、そのような姿がここから受け取れます。なすがまま、自分でした方が何かこう確実のように思うけど、それをしないで、神様が必ずしてくださるんだと言って、まあ、じっとそのことを待つ。まあ、子供がですね、お父さんを信頼して、全幅のこの信頼を置いているようなあり方です。お父さんだから大丈夫。まだ結果も見ていないのに。お父さんだから。お父さんが一緒だから大丈夫という。お父さんは絶対良くしてくれるから。そのようなお父さんがお父さんであるゆえの信頼、そのような信頼です。主を待ち望むとき、ただ一人主の前に、それはただ一人主の前に静まるときでもあります。親密な交わりのとき、祈り始めてですね、皆さんはどうでしょうか。あれやこれやと頭に浮かばないでしょうか。不思議ですけど、祈り始めたら全然違うことがですね、頭に浮かんで、言葉では言ってることと頭と考えてることと何かこう少しこう違うことであったりするときがあります。まあ、最初は頭の中でこのあのことどうなってるかな、あの時あんなふうに言ったけどあの人ちゃんと分かってくれたかな、今晩のおかず何にしようとかですね、なんかお腹空いてきたなとか、祈り始めるとこの祈りに集中できない私たちの何かこう潜在的なものがこう動いてくる、いろいろが巡って集中できない、この静まって待ち望むというにはですね、時間も必要です。賛美して祈って、また賛美して御言葉を開いて、そして祈ってまた賛美してと、だんだんと、だんだんと主の臨在の中に、深みに、こぎ出していくんですね。旧約の時代に、この神殿で、あるいは幕屋で、この神様に仕える祭司の務めがありました。神殿でこの捧げられる礼拝というのは、今の私たちが捧げられる礼拝のベースになっています。その中にですね、朝ごとにこの、祭司が香りの高いこの香を焚く、そういうところがあるんですね。香りの香を焚く、この香はですね、今私たちにとっては祈りと賛美です。その神殿、また幕屋は聖女と死聖女と分けられていて、この聖女と死聖女の間には大きなこの垂れ幕がされていました。会見の天幕、神様とのこの会見の天幕に入っていくのは大祭司が年に一回だけ。 大祭司はそこに入っていくまでのこの主の会見の場に会うまでにこの決まり事をしていきます。その中にも香を焚くところがあります。その香がですね、天幕に満ちるまで祭司はじーっと待って、香が満ちたならば次の動作に入っていくわけです。時間がかかったんですね、香が満ちるまでという。主の臨在の深みにこぎ出す、見舞いに出ていくには、この神様を賛美して祈って賛美してかぐわしい香となって、満ちることでもあります。そしてそこには時間が必要です。私と神様だけのこの親密な時間です。旧約の時代はですね、誰もが自由にこの会見の天幕に入ることは許されていませんでした。神様とのこの会見の天幕であるこの聖女と死聖女との間に垂れ幕がかかっていましたが、垂れ幕がかかっていたので目にも触れることができなかった。死聖女にはあの契約の箱が置かれていたんですね。しかしイエス様が来られてから、イエス様が来られてあの十字架にかけられて息を引き取られた、その時に何が起こったか、あの聖女と死聖女の幕がですね、上から真っ二つに裂けたと書いています。約1500年間モーセの時代から続いてきたそのことがですね、聖女と死聖女の幕がイエス様が来られたことによってそれが取り払われて、誰もがイエス様の十字架の血潮によって誰もが自由にこの主との交わりの場に出ていく、この死聖女の中に入っていくことが許される恵みの時が来たんです。そのことを象徴しています。ヘブル書にもこうあるんですね。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですと。私たちはこの主との会見の場にいつでも どんな時でも出ていくことの許されているものです。時間をかけてですね、大庭からまず入って、そして聖女に入って、死聖女に入って、その香を焚いて賛美と祈り、御言葉、また賛美捧げながらですね、主の臨在の深みにこぎ出していくとき、私たちはこの主の前に一人になって待ち望むというこの時さえも楽しみ、喜びを味わうことができます。これは神様が与えてくださった恵みです。第3番目は主の愛に望みを抱く。主の愛に望みを抱く、望みを抱いて主を待ち望むというんですが、何が私たちの望みの対象なんでしょうか。なんか望みの対象にならないものを望んでもですね、期待通りのものは返ってこないはずです。望みの対象となるものは何か、それは神様のご真実です。私たちの望みの対象となるのは神様の真実。望みを抱くというのは神様の良き品性に基づいて希望を抱くということです。クリスチャンはいつも父なる神様が良いお方だと、その神様の品性を見てそこに望みを抱くんですね。これほど確かな望みはありません。24節にありました、主こそ私の受ける分ですと、私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望むと。この箇所をですね、英語ではこう書いているんです。 The Lord is all I have and so in him put my hope と。The Lord、 神様は私の受けるすべてですと。そして私は In him put my hope. その方の上に私の希望を置くのですと。いろんなことが自分の身に起こってくるのが私たちの日常です。この私たちの日常の中に神様もおられます。まあ、神様は清いお方だから、下世話な私たちの会話、またそのような生活の中、こもごもとしたものの中には、何かそこに具体的に神様がおられるということを私たちは描きにくいものですが、実際に神様は私たちの生活の細部までよくよくご存知です。教会でこの場所で礼拝を捧げる、ここにだけおられて、私たちのこの日々の小さな事柄に、また何かこう、つまらないような事柄に、その世の中にはおられない。下々の生活には入ってこられない。そういうお方ではありません。まあ今晩のおかずのメニューでこう悩んでですね、スーパーであっちに行ったりこっちに行ったり、安売り探してですね、まあ、私はよくするんですが、その間に買おうと思ったものが他の人に買われて、まあ、なくなってしまうという、ああまたやってしまったとこう思うんですが、まあ、メニューで悩んだりですね、あ今日これが必要だなというものが与えられたりですね、出かけにこの夫婦の間で口論になったり、ご近所さんとの立ち話で噂話を聞かされたり、嫌な思いをしたり、電車通勤でですね、この人席譲ってくれないかなとこう、席の取り合いでこう苛立ったりですね、子供のことでつい頭に来たり、私たちのこの生活のあらゆることに神様は関心を持ってくださっている、目を注いでくださっている、それが私たちの主なる神様です。私たちはですね、この生活のすべてをご存知のお方を信じているわけですから、もっと大きな私たちのこの人生に起こってくるあらゆることを通して、あらゆることを通してですね、イエス・キリストというお方をもっと知ろうと、もっと知ろうとすることが大事なんではないかと思うんです。あるところまでは知ろうとするけど、こっからこっちはそれを求めないということでなくて、あらゆることを通してですね、イエス・キリストというお方を知ろうとすることはとても大切なことです。聖霊様が私たちに望んでおられることは、生活のすべての面でイエス・キリストを認めることだからです。まあ、神様のこの良き品性というものを一言で言うならば、それは神様のご真実と言えると思うんですが、22節23節もう一度読みたいと思います。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い。まあ、朝ごとに新しいって言うんですね。使い古しじゃないんです。一日巡ってまた朝が来る、また新しい神様の真実が私たちのうちに整えられている。それを見ていきたい、それを待ち望むものでありたいと皆さんは願わないでしょうか。神様の真実というときにですね、私はいつも思い出す話があるんです。それは男の子とお父さんの話です。まあ、一人の男の子がですね、自転車が欲しかった。私も子供の頃自転車が欲しかったんですけど、あまりにも小さい頃に買ってもらってですね、小さくなって、しばらく乗れなくなったんです。でもう一度自転車買ってと言って、大きくなってからねと。 大きくなってから結局もう買ってもらえずですね、ずっと友達が自転車で行くときに自分は横で走っていくって、今そういうような生活でした。だから自転車欲しいって言ったらもうなんかすごく共感できるんですね。欲しかっただろうなと。男の子が自転車欲しかった。そしてですね、まだもうちょっと大きくなってからねと、もう少し我慢しなさい。ようやく10歳の誕生日が近づいてきた頃に、誕生日にですね、お父さんが10歳の誕生日に自転車買ってあげるよと約束してくれました。お父さん本当に自転車買ってくれるのと、約束だよ。嬉しくて嬉しくてですね、待ち遠しかったんです。指折り数えて待ちました。ところがこの誕生日が近づいたある日に事件が起こったんです。何日か前にお友達と一緒に遊びに行くのにですね、お母さんに断らずにこっそりとお母さんのお財布から500円玉を抜き取った、まあ、在籍感もありました。でもお友達と遊びに行く方が勝ってたんですね。でお母さんが変に思ってこの男の子が帰ってきた時に聞きました。お母さんのお財布からお金取ってないですかと。男の子はですね、取ってない、嘘を言いました。ドキドキしながら一夜を過ごして、次の朝嫌な気持ちで朝を迎えました。次の日にもう一度お母さんがですね、本当に取っていないかと尋ねたんです。取ってない、ドキドキしましたけど嘘を言いました。とうとうですね、お父さんが出てきて、本当に取ってないかと聞かれて、とうとう白状しました。絶対に嘘をついたらいけないよと、いつもお父さんはそのことだけを言ってきた。嘘をついてはいけないとずっとお父さんに言われていた、そのお父さんに言われていたことを自分はしてしまった。お父さんが一番嫌うことを自分はしてしまった。在籍感とそのこととですね、もう心の中がぐちゃぐちゃになって、どうしようもない気持ちでいっぱいになって泣きながら謝りました。けれどもずっと気持ちが晴れなかったんです。いよいよ明日は誕生日だけれど嬉しくない、こんなことをしてしまったからきっとお父さんは自転車買ってくれないだろうなと思って気持ちが暗くなっていました。次の日、誕生日の日ですね、学校からとぼとぼとこう帰ってみると、ピカピカの自転車が玄関の前に置いてありました。びっくりしてですね、自分のだろうと思いましたけど、家の中に行ってお父さんに、あの自転車誰のと聞くと、お父さんがお前らだよと、お誕生日に買ってあげるって約束しただろうと。するとこの子はこう言ったんですね、本当？だって僕買ってもらう資格なんてないのにと。お父さんはお誕生日に買ってあげるとお父さんが言ったんだから買ってあげなければいけないでしょう。男の子はですね、飛び上がって喜びました。神様の真実というのはこの男の子のようにですね、私たちの状態が基準ではありません。神様ご自身が買ってあげるよと言ったその神様ご自身が基準です。私たちの状態に左右されない。私たちの方はですね、自分のこの在り方を見て一喜一憂するものですが、私たちが良いものであろうと、思わしくない喜べないようなものであろうと、父なる神様の私たちに対する在り方はそれに左右されることがありません。 変わりません。これが神様の真実の現れです。私の状態に関わらず、いつも愛してくれている。私が何をしてもですね、どのようなものであっても、私のゆえに神様は大切にしてくれる。もちろん間違ったことをしたらですね、その正しさによって責められます。何かこの嫌うようなことに身をこう浸していくならば、清さを持ってそれを照らしてくれます。しかしその愛は変わることがない。これを恵みと言います。私たちの状態に関わらず、私がどんなものであっても神様の在り方は変わらない。それを恵み。あなたが良いものだから、男の子は言ったんですね、僕は買ってもらう資格なんかないと。神様は私たちに資格があるかないかをいつもチェックしているのではない。そうではなくて、ご自身ゆえに私たちのことを大切にしてくださっている。私たちが良いものだから良いことをしてくれるのではない。あなたがどんなものであっても神様の慈しみは変わりません。この愛歌の著者は言いました。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによると。エレミアは神様がどんなお方かもう一度思い返して言いました。主の憐れみは尽きないからだと。エレミアもですね、イスラエルの同胞と同じように自分の国が滅びることを願わなかったでしょう。またそのような言葉を取り継ぎたくはなかったでしょう。神様が何とかしてくれないだろうかとエレミアの内側にも願いがあったはずです。しかしそうはならなかった。そこには神様のご意志がありました。思い通りにならない現状があっても、エレミアはこの思い通りにならないという地上的なことだけに目を留めないで、神様に目を留めました。私たちはこの地上的なことの中だけに神様の答えを見出そうとしてですね、神の視点からこの起こっている事柄を見ることの難しいものです。地上的なことに目を留めず、神様に目を留める。私たちもそうで、ありたいと願うんです。自分はですね、この三次元にいながら、この地上での生活にいながらですね、四次元におられる、次元の違うところにおられる方、神様ご自身に目を留める。その時に私たちはこの地上の生活を終えた向こうにある永遠というこの世界が理解できるようになっていきます。あの世とも言いますが、この地上での生活が全てでない、その向こう側に永遠の世界があるということを、私たちはそのことを見ていくことができるようになります。31節から39節お読みしたいと思います。主はいつまでも見放しておられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こし得ようか。災いも、幸いも、意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。 自分自身の罪のためにか。そしてこの後こう続くんですね。40節に、私たちの道を尋ね調べて主の御元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげようと。私たちの道を尋ね調べて、それは悔い改めの告白です。尋ね調べて主の御元に立ち返ろう。そして悔い改めの告白の中に後に出てくるのは、手をも心をも天におられる神に向けてあげようというこの礼拝です。父の神様の真実待ち望むとき、私たちはいつもこの礼拝の場に導かれていきます。しばらく御言葉に応答してそれぞれで祈りを捧げていきましょう。神様が私にしてくださったご真実を思い起こしながら、そして主を待ち望んでいきましょう。天の父なる神様、私たちがこの地上での生活の中で思いもよらない事柄に見舞われ、くびきを負わされる、そのような時を過ごすこともあります。しかしその中でいつもご真実なるお方を見上げて、そこに私たちの希望を置いて見出して待ち望むことができるように私たちの歩みを導いてください。あなたの御前で一人になって捧げる礼拝、賛美と祈り、繰り返し賛美と祈りの告白を中に、主の臨在、深い臨在の中で私たちがどんなにあなたに愛されているか、どんなにあなたが私たちのことを思ってくれているか、そしてどんなに素晴らしい事柄を今までしてきてくださったか、それを私たちが内なる霊で知ることができますように。そしていつもどこからでも神の視点をいただいて物事を見ていく、その背後にはいつも主の手が置かれているのだという、このようになりながら主の視点で受け取り、またそこにある神様の真実を見上げていくことができるように導いてください。あなたの力強い御手の下にへり下り、主ご自身がちょうど良い時に引き上げてくださる、その時をただ黙ってあなたの手にすべてを託し、全権委ねて待ち望みます。この一週間の歩みの中にもお一人お一人、主をどうぞあなたの御前で顔と顔を合わせて祈る時、豊かに豊かにあなたご自身を表してください。生けるお方が私たちの主でありますから感謝します。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。